中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。東日本大震災から今年で13年が経ちますが、震災後に開設されました中日新聞の福島特別支局についてお話を聞きたいというリスナーさんからのご要望にお答えし、初代支局に駐在されました記者としても大先輩でいらっしゃいます井上義行さんに支局開設時のお話と、100回以上にわたって中日新聞で連載されました福島だよりのお話など伺っていきたいと思います。井上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは井上さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、今大先輩と言われたんですけど、確かにそうですって、私生まれたの1955年ですから、今年69歳になりました。ちょっと変わった記者でして、大学は理学部で地質学というのを勉強したんです。
はい、
普通は文系の人が多いんですけど、新聞社というの
は。はい、
それで入社したのが昭和52年1977年で、その10年後に中日新聞の東京本社、東京では東京新聞という名前で新聞を出しているんですけれど、中日新聞は。その東京新聞の科学部に異動になりまして、科学者として。まあ、これが、もともと新聞社に入りたかったので、科学者を目指してだったんで、10年経ってやっと希望が叶ったという感じだったんです。
そうなんです。
それから科学部の中で十何年か仕事をして、その後は科学部を外れて、編集局の中の管理職になっていったんですが、科学者になるために新聞社に入ったのに、わずか十数年で管理職に回されてというと変な言い方ですけど、管理職になってすごい残念だったんですよね。そういう時に東日本大震災が起きました。新聞を作る時に、私その当時は編集局次長というポストで、朝刊や夕刊を具体的にどういうふうに作っていくというのは編集局長の指示のもとということになってるんですけど、日々の仕事は実は編集局長のところが担当してまして、局長は24時間会社にいるわけにいきませんので、まあそういう中の一人として仕事をしてたんですが、その時に当時のその中日新聞の災害報道、特に原発報道は社外ですごく高く評価されてたんです。高く評価されてるんだけど、実は現地に支局がなくって、取材に行く記者は出張で行って帰るっていうので、今ほどスマホとかインターネットとかっていうのが使い勝手が良かったわけじゃないんで、結構その現地に取材に行くと、東京に戻ってくるとか名古屋に戻るまですぐに紙面にこう出していくっていうのがスムーズにいかなかった時代だったもんですから、現地に支局があればなという声がその取材に行ってる記者の中から強くなったというのが一つ。それからもう一つは、その頃の中日新聞の記事というのは、その自前で自分の会社の記者が書いた記事だけではなくって、東北地方には河北新報という新聞社があって、そこは中日新聞と記事の交流があるところなもんですから、そこの記事を載せたりとか、共同通信、時事通信という通信社の記事を載せたりとかいうのもあったんです。
はい、
どうしてもそういうところは時間が経つに従って記事の量が減ってきて、同じような記事が増えてきてということで、せっかく世の中で褒めてもらってるのに、中日新聞の独自色を出そうとすると、どうしてももうちょっとなんか今まで通りじゃなくて手を施さなければっていうのが、その時代に関わってる人間の中のコンセンサスであったんです。
はい、
ある時東京にある特報部というところの記者だったかデスクだったか忘れたんですけど、表彰受けた時に社長に直訴したんです。支局が欲しいと。
あ、はい、
で、すごい会社ですって、ほとんどその社長が見ると下の方の人間が直訴したら、うん、いいなということで、いきなり支局を作るという話が進み始めてで、それはね、2012年の多分夏の終わりぐらいだったもん。で、10月に新聞大会とかあって、そこに中日新聞のトップが、新聞大会で全部の新聞社が集まりますので行った時に、はい、福島県の県市である福島民報もやっぱりトップが来てて、うち支局出したいんだけど、福島って支局作るようなスペースはどういうところに行けばいいですかねみたいな話をしたら、いや、うちの会社にいらっしゃいって言われたんですよ。
お、
で、福島民放っていうのは、福島駅のすぐ近くにある大きなビルなんですけど、部屋が一つ空いてるからいいよ、そこに入ればって言われて、決まりました。
すごい。はい。
で、トップ同士の話で決まって、いや、私、その当時、さっき言ったように、東京新聞の編集局次長ですから、記者は東京から送り出すということで、誰が行くかっていうのを決めるのが私の仕事になった。
なるほど。
で、最初編集局長も入れて会議で誰がいいかなとか言って話をしたんだけど、その時にですね、俺はチャンスだ、俺が行けるかもしれないと思って。で、当時の編集局長って私と同い年で、仲が良かったもんですから、会議の後にですね、おいおい、俺行かせろっていうふうに、本当に行く気なんですかって言われて、編集部やってると記事を書く機会が減るもんだから、というの
は
ほ
い。
とんどまずないんですよね。今更その年になって記事書けないだろうみたいな目で見られたの。いや、書きたいから行きたいって。で、かみさん一緒に連れて行くから、健康問題心配ないからっつって言って。で、かみさんの承諾は取らずに、局長の話をして、で、まあ友達なもんだから、まあそういうんだったら上に相談してみますねと言って、一応東京新聞のトップのところに相談に行って、それ方は仙石さんと言って、私は新人で入社した時に、社会部にいて、その当時社会部になる仙石さんとか、その当時の実は中日新聞全体の社長やった小出さんとかで、私たちの年次はどうも目立ったらしくって、あいつがまたみたいな感じだったと思うんですけど、で、菅沼さんに言わせると、仙石さんを説得するのに30分かかったって言って、大変だったんですからって言われて。で、その後、仙石さんに会って、上の OK を取らないといけないと、井上出すということにしますというのを、小泉さんに話しに行ったら、1時間かかったぞ、お前に、ためにつってやりまして。ということで、人事としては異例の人事が決まりました。どれくらい異例だったかというと、私が行くという時に、当時の白井さんという会長がですね、井上が行きたいので行かせるのいいけど、世間にどうやって発表するんだって言って、編集局次長から一人勤務の支局に行くと、新聞社の中で言うと3つか4つぐらい降格人事になるんで、一体どんな不祥事を起こしたって話になってしまうぞって言われて、社内的には福島特別展をつけてるのもなんかそういうのが多少ニュアンスであるんですけど、結局支局長という肩書きではなくって、福島駐在という形になってるんですね。
なるほど。
支局長にすると降格人事に見えるんで、研修院で福島駐在だ。それというのは非常に記者のわがままを聞いてくれるいい会社なんですよね。で、そのわがままに合わせて制度もなんか勝手に変えてくれてみたいでして。私自身は池田ことも、そうなんですけど、そういう柔軟性のあるところはやっぱ新聞社っていいなと思ったんですけど。で、実際に行くというのは決まった後にですね、他の社の科学者も、私の後輩たちも一緒になって、送別会開いてくれたんですけど、この時みんないいな、いいなっていうわけですよ。危ないところに行って大変ですねっていう挨拶をしたんですよ。一人もいない。その2012年の秋を過ぎると、科学者の目から見ると、何か無茶をしない限り福島で危険なところはないという認識だったの。だからそれは世間一般の人と違ってたんですよね。だから私自身は問題ないと思って、支局の開設時期はですね、実は2013年1月だったんですけど、私、若い時に岐阜県の高山支局に勤務したことがあるんですけど、この時1月異動だったんです。
そうなんですか。
で、1月の、当時は1月1日付というのは、その1月1日が過ぎて、ちょっと後に赴任すればいいということになったんで、1月の4日とか5日とか、もうちょっと後かな、お正月だから、に高山に行ったんですけど、行ってすぐに気がついたのは、高山のお正月を知らずに1年間過ごしたんです。で、地元の人と話をしてるときに、お正月過ごしてないっていうのは、結構、おしゃべりするときに不便というか、話としてつながらないとか出てくるんで、
そうなんですか。
で、福島支局は、当初の予定は、1月1日開設だったのを12月1日にしてもらって、年末年始は福島で過ごしたいという。で、これが通っちゃいまして、もっとも12月1日では無理だったんで、12月の中旬に支局の開設式で開いたんですけど、開設式の時に、さっき言った小出さんが当時社長だったんで、やってきて、福島民放なんかに挨拶してよろしくお願いしますと言って、で、福島駅に向かって2人で歩いてる時にですね、 お前、ええなっつって言うんですよね。
はい。
トップになってるはずなんだけど、やっぱり記事を書きたいんですよ。
はい。ああ、
で、当時私が、いや、会社に入った時に先輩から、中日新聞は在職中に1回だけだけど、わがまま聞いてくれる会社だって言われて、これが自分の言えるわがままの時のチャンスだと思って行ったんですよ。そしたらうまくいきましたって言ったら、ニコニコ笑ってましたけど、やっぱりみんな、その仙北さんも実は私が東京離れる時に、
はい。
俺が10年若かったらなという言い方をされたんですけど、
そうです
現
か。
地で記事を書いて、みんなにこう伝えたいという気持ちはあるけど、管理職やとか、まあ、経営者になっちゃうと、そういうことができなくて、私は出世をしてないんで、そこのわがままを聞いてもらって、もう一回記者に戻れたっていう感じで。だからさっき言ったみたいに、組織としてもいい会社だし、それぞれの人もいい人だなっていうのを思いながら、福島に行ったっていうのが、その福島市を開設の時と、その時の私の話ですね。
なるほど。奥様に黙って異動希望を出されたってことですけれども、奥様は決まられた後はどういう反応だったんでしょうか？
なんか特段言ってませんでしたね。大丈夫かどうかっていうのを心配するかなんてあんまり心配する。大丈夫だから行くって言ったらそれで OK で。変な話ですけど、私、娘2人いるんですけど、2人ともちょうど就職してて、12月の下旬に向こうに行って、お正月は福島だからねって言って、2人ともそのお正月は福島にやっていて、向こうで家族4人でお正月を。飯坂温泉って福島市内に温泉があるんで、そこに宿を取って一晩だけ、地元のおせち料理を食べようと思ったら旅館に泊まるのが一番なんで、それでそこでおせち料理を食べて、で、そっかり福島ファンになって、その後、ほぼ毎月のようにどちらかか一緒に行くか、その娘が遊びに来るようになりますね。
そうですか。
心配ないんだよっていうふうにうまく伝えることができれば、必要以上の心配することはなくなるという。じゃあ全部思い通りだったかというと、全然、当初の予定と違ったこともありまして、
どういうことですか？
私自身がさっき言ったみたいに科学記者だったんで、当然その福島に行けば、東京ではイライラするような東京電力の発表内容が、向こうに行ったらちょっとうまくわかるんじゃないかっていうふうに、僕を送り出してくれた前の人たちも、いろいろ福島に行けば若い記者と違うんだから、何か原発事故の特ダネ書くだろうと思って期待をしてくれたらしいんですけど、行ってみたら、そういう取材の相手がいないんですよ。東京電力の技術をちゃんと分かる人たちはみんな東京にいて、現地でやってる人たちは、その自己対応のことをやってるんだけど、その人たちは今度忙しすぎて、マスコミのところと接触する接点がないんです。
そうなんですね。現地に行ってそういうことが分かってきたっていうことなんですね。
双子じゃないけど、その福島市じゃなくて、原発のすぐ近くのところの作業するとか、そういう人たちが、住居にしているようなところの近くに住んで、毎日毎日、私たちが行くような飲み屋に通い続ければ別だけど、そうでない限り、中の情報は分かんないなと思って、すぐにその状況が分かって、原発事故の僕ら本筋と言いますけど、なぜ事故が起きたかみたいな取材は、とりあえず諦めて、他の話を書こうという考えたんです。
そういうことだったんですね。
で、その時に思いついたのが、その高山市局、さっき高山市で言いました、時の経験で、高山っていう町はいい町なんだけど、新聞記者から見ると、変化が少なくって、記事にしにくい、私がいた時だと、交通標識の看板ができたというだけでも新聞記事になるぐらい。
ああ、そうなんですね。
大きな看板ができましたっていう記事、写真付きでこう出ることがあったという、それくらいぐらい、あまり変化がない。逆に言うと何か変化があるとみんなあれ何かなと思うんで、変化はこういうことですよっていう記事を書くと、読者の人に読んでもらえるっていうところが、そのひだ版という高山市長が作ってた地方版にあったんですけど、福島に行って、要するに、大きなニュースは、さっき言ったみたいに、ニュースで入ってきて、んだけど、なんか現地の事情がよくわかんないよねという雰囲気が、東京でその新聞を作ってるとあったんで、でかでかと報道されるものではない、普通の人たちはそこのところでどういう生活を送ってて、 どんなことを思ってるのかみたいなものを書いていこうと思って、それがその福島ダイアリーのコンセプトなんです。
なるほど。は
変な話です。
い。
確か一度も県知事は出たことがない。
そうなんですね。
はい。県議会の議長とかも出たことがない。大学の先生は出てるんですけど、
はい。
要するに、行政のそのトップの人が何かやったみたいな話は、普通のニュース面で読んでもらって、私が書くのはそういうものではない。その代わり中高年の女性はすごくたくさん出てきました。もともと私、科学部だったんで、女性を、に取材をして女性の記事を書くってほとんどなかったんですけど、
はい。
多分、福島にいるときは、3、4割か、もうちょっとぐらい女性のに取材をした記事ですよね。もちろん男性の方が多いんですけど、
はい。
女性の割合が非常に高くて、
はい。
どんなふうなことを思ってとかいう話になると、男よりも女の人の方がうまいんですよ、話が。
本当ですか？
女性の方が、うん、そうだねっていう感じがするっていう。
ああ、共感しなが
ち
ら。
なみに、向こうで会った私と同世代ぐらいの女性の人に、なんでその女性の方がその生き生きしてて、男はどうもそうでもないんですかって聞いたら、女は度胸よって言われました。女性はその震災をきっかけに、これはダメだと思って、やらなきゃと思ってやって、で動き出したんだと。で、女は度胸が。男はどうなんですかって。男はダメだねって、最初のうちはちょっとやってたんだけど、自分が所属している組織のが居心地がいいもんだから、組織に帰って行っちゃったんだと。で、組織に帰ると組織の人になるから面白みがなくなる。と言われました。でね、男で面白かった人は退職後の人なんです。
そうなんですね。
はい。退職すると組織がないじゃないですか。その人たちは度胸があるといった女性たちと同じように、ちゃんとそれまでの自分たちの蓄積をもとにして動いてられる。
なるほど。井上さんは退職後は変わられたんですか？何か生活の変化っていうのはあったんでしょうか？
退職してから大学院に入りました。僕もともとその理学部というところは、真理は美しいなどという、それこそお金にならない学問が尊いと思ってるところなんですね。今の世の中と全く逆ですけど、役に立つことをする必要はないぐらいの気持ちでいたんですけど、科学部時代に、今ではロマプリ大地震って言われてるんです。サンフランシスコ地震っていうのが起きて、アメリカに行って、その後に、雲仙普賢岳の火砕流だとか、阪神大震災、もちろんですけど、そういう現場に行って、なんか災害の現場に行っての記事が多かったんですよね。東日本大震災の前に、三陸沿岸で大きな地震があって、津波が来て、大変なことになるんではないかっていう、そういう記事は書いたことがあったんですけど、ちょっと役に立ってないんですよ。現地の被害状況を見ると。あの時だから、防波堤のところに、どこはダメですよとか、こういうふうにしないといけないですよっていう記事は東京で書いてもやっぱりダメだったよな、みたいなところがあって。で、それを、じゃあ、人の命を助けるためというか、人の命というか、助かるためには、もうちょっと上手い方法はなんかなかったのかっていうのが、ずっと心にあって、退職をきっかけに、ちょうどそのスマホが普及して、SNS の利用が盛んになった時に重なってるんで、そっちの方がむしろ何か起きた直後については、役に立つかもしれない。それをテーマに今研究してるんです。
そうなんです
だやっぱ年を取ると、
ね。
新聞という紙の縛りがなくなるんで、それと今新聞社もだからネットの利用が盛んになってますよね。
そうです
だから
ね。
僕は自分が会社を退職する頃に、中日新聞ではそこまでリアルタイムで反応しようという意識がなかったと思うんですけど、今はだいぶ意識が変わってるんで、もう退職して何年も経つんで、変わったなと思いながら 見てますけど、だからそういうので言うと、一緒にやっていければいいなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。先ほどのお話で、そもそものところで恐縮なんですけれども、どうして科学記者になりたいと思われたんですか？
それもね、大学の理学部に入って、周りに賢いのがたくさんいるんで、大学に入るときはその研究者になるつもりで入ってるんですよ。自分の好きなことを一生やっていけるという研究者っての理想的な仕事だと思ったもんですから。ところが、それは非常に才能のある人間じゃないとダメだということが分かって。
いえいえ。
それで、これはダメだなと思って、 でもその科学からは離れたくないと思ったんで、
はい。
科学者になれば科学から離れずにずっとやっていけるんじゃないかと思って。で、新聞社に入ったらその科学の面白さというのを伝えられればいいと思ったんですよね。ところがその科学の面白さは以前の問題で、その災害のことに何度も関わったもんですから、
はい。
鈍器の発想と言っちゃいけないんだろうけど、まあ、そう
ええ。
いうもんではなくて、もうちょっと世の中に役に立たなければいけないという意識が、定年が近づくに従って、特に定年前の5年間は社説を書いたんですけど、社説で書くときは面白いとばっかりは書いてられませんから、こうしないといけないというようなことを書くと、やっぱり書いた本人にもやっぱ責任感みたいなのも出てきて、というのがあって、こうやったらうまく人にが動くんではないかなというのは、言葉で人が動くんではないかっていうのは、やっぱり新聞記者だとどっか信じてるんですね、言葉の力っていう
はい。
のは。だからその言葉の力を生かして、その災害に役に立つ方法はないのかっていうのを考えようと思う。いや、実際に大学に入って勉強してると難しいんですけど、もうちょっと簡単にできるんではないかと思ったんですけど、人間そう簡単に言葉で動かないんですよね。
そうなんです。
新聞記事では結構人が動いてるんですけど、なぜか災害の時は動いてないっていうのかな。
それなんでなんですかね。
よくわかんないですね。例えば、新聞でどこどこがいいですよみたいな記事が出ると、人がちょっと動くじゃないですか。それからすれば、もっと命に関わる災害のことであれば、なんか人が動きそうな気がするんですけど、なぜか、避難するよりも避難しない方を選ぶのがどうも一般的なみたいな感じで。
自分のところに迫っているというなんか意識がちょっとやっぱりそのあたり大丈夫、自分は大丈夫という感じになってしまう
感
と
じは、
ころか
それはもう間違いなくあるっていう。
災害の取材とかもすごく多くやってこられたっていうのもあって、福島の特別支局への赴任っていうふうなところを考慮いただいたっていうのもあったんですかね。
会社はそうだったかもしれないし、まあ、それ以上に誰を出すかというときに、科学部長経験者が手を挙げてしまうと、他の人よりは詳しいだろうということになるんで、
そうで
やっぱ
す
り行きやすいんですよね。
ね。
排除する理由を見つける方が大変だったろうなとは思いますけど。
ありました。福島に赴任されてから現地はどうでしたか？どんな状況だったんでしょうか？
最初のときに、福島民放の中に、支局ができたんで、福島民放の人とよくおしゃべりしたんですね。で、特に自分が記事を書こうとか思ったときは、現地の人の実際に住んでる人たちの感覚とずれた記事にしたくなかったんで、これはこういうふうに地元の人が思ってるのかみたいなことをよく話しに行ったんですけど、今でもよく覚えてるのは、その最初の頃にですね、市内のバスで女子高生かな、女子中学生かな、全員がマスクをしてバスに乗ったんですよ。もう、その放射能が怖くってマスクをするっていうことがだいぶ薄れてきてる時だったんだけど、やっぱりその10代の女の子だと心配なのかなと思って、その福島民放のその編集局の人と喋ってる時に、今日こういうの見て、あ、やっぱり10代の女の子だとそうなんですかねって聞いたら、井上さんそれ合唱コンクールですって言われて、合唱コンクールにちょうどあった日で、で参加する福島県は合唱コンクール列が高くって、全国大会で確かにいいとこまで行くんですよね。
すごい。
で、そういうこと全く知らなかったんで、合唱大会行く前だからみんな喉を守るためにマスクしてるんですよって言われて、普段はしてませんって言われて。こういうところはね、やっぱり現地にないとわからないんですよ。僕が出張で福島に行って記事を書いたら、女子学生たちはみんなマスクをしてるっていうのをその入れちゃいそうな気がするんですよ。それがその向こうに行って話をして、そういうのを聞くと、あ、そうかって気がつくわけじゃないですか。そうすると、その記事が変な記事にならずに済む。よくその東京に電話して、話をするときに、大体そういう誤解みたいなのはないんだけど、一度だけ、あれ、福島で見るとちょっと変な感じするよとかいうの電話で言ったことあるんですよね。だからそれはやっぱ外から来た人間が見るものと、中の人間が見るものとがやっぱこう、食い違うっていう。そういえば、うちのかみさんが言ってたんですけど、福島に行って洗濯物を外に干したら、他の人干してないんだけど、みんなやっぱり放射能のせいかねって。 違うんですね。行ったの冬だから、洗
い。
濯物凍るから水外に出さなかった。
なるほど。
やっぱりなんかいつもと違うと、それは放射能を恐れてるせいかなと思ってしまったんだけど、
はい。
そんなことはないっていう。
住んでみないとわからないです
住んでみ
ね。
ないとわからない。
福島民放さんも、親切ですよね。
そうなんです。
はい。
で、行って、向こうの会長の人と、変な話です。なぜか行ってくれたらすごく歓迎されて、特に会長さんが気に入ってくれて、時々コーヒー飲みながらおしゃべりしてたんですけど、その時に、なんでそんなに、それまで交流があったわけでもない、その同じ地方新聞同士で行っても、っていうことを聞いたら、福島民放がいくら頑張って記事を書いても、東京には伝わらないんだって言って、東京新聞が来て書いてくれれば、福島のことが東京に伝わるからって言われて、で、実はそれを聞いて、ほんの少しだけですけど、福島民放と東京新聞で記事や写真の交流をやったんですよ。
そうなんですね。
はい。ああ、なるほどなと思って。記事の交流といっても、東京新聞側からその福島民放の方に何かっていうのはそんなにはないんですよね。福島民放っていうのは東京にもちゃんと記者を置いてるんで、東京でのイベントも自前で自分たちでこう取材をしてるんで。で、役に立ったのは、中日新聞ってヘリとか、当時はそのジェット機とか持ってて、空からの取材が今みたいにドローンがない時代だったんで、空からのその写真というのは案外大変だったんですよ。東京か名古屋からヘリが時々その取材に来た時に、福島民放のカメラマンの人も一緒に乗って写真する。だからカメラマン同士はすごく仲が良くなって、福島県の桜をその両方のカメラマンが写真を撮っているというような企画をやったことが確かあったと思う。桜だったかな。テーマは忘れましたけれど、両方のカメラマンでその共作みたいなことをやったこと
そうです
がある。はい。
か。当時、その地方紙同士が協力して紙面を作り合うという、なかなかないような取り組みだったんじゃないですか。
かもしれないですね。困ったのは、本来、その中日新聞は韓国新報と仲がいい新聞じゃないです
そう
け
です
ど、
よね。
韓国新報って福島県でも新聞を発行してて、韓国新報と福島民報はライバル関係なんですよ。そういうこと気がつかなかったような顔をして、私は福島民報とも韓国新報とも、岩手日報と岩手県の新聞社とも、こう、東京から来ましたとか、中日新聞グループですとか言ってですね、向こうの人は歓迎してくれるんですよね。さっきのその福島民放の会長と同じで、向こうで原稿が出るのだなということで。支局を開設してなくて出張で行くだけだと、そこまでその現地の新聞とのこうコミュニケーションできなかったと思うんですけど、それは支局を作ってよかったのかなと思いますね。今でもそういう交流、部分的にあるみたいですから。
井上さんのお話は明日も続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは明日お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。